ほな、
行こうか。
やぶさ、秀吉の、麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。やぶさ、秀吉の、麦わら帽子の時間になります。まあ、昔からはですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。まあ自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく自然を見れば私たちはとても幸せだということでございます。今日もですね、帯広市は東新道南11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。今日もミキサーはですね、金谷さんにやっていただいております。好調な出だし、ありがとうございます。笑顔ですね、今日は。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどをいただければありがたいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwin.com。ファックスの方が 0155-24-6699 でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、このところというか、もう今日はすでに8月の31日、まあ、これで今日、8月も終わりやなと。まあ、夏はですね、お盆過ぎたらもうなんか終わったな、みたいな感じでしたが、まあ、たまにね、こう、残暑厳しい日もあったりということで、まだなんとなく名残がございますね。まあ今日はまあ雨がね、まあ結構降ってるな、まあ大変なね、状況になってるところも結構多いですね。まあ私はまだ半袖でこううろうろしておりますが、そのうちそうもいかなくなるのかなという感じでございます。まあ帯広はですね、6月からスタートしておりました帯広歩行者天国。いよいよ9月の11日で最終回を迎えるということで、残すところあと2回。まあなんかこう、あっという間にこうね、駆け抜けたなという感じがしております。まあ、来場者数ですね、昨日、まあその画像とか見ながら何人何人ということでね、まあやったんですが、だいたい、コロナ、が、始まる前の、40% ぐらいですね。多分、全体の着地は 40% ぐらいの感じになるのかなということで、まあ、ほぼ予想通りという感じで推移をしております。まあ、あと最近ですね、この雨が多い、秋田県にとってはですね、しけりがちのこの季節、実は、まあ、生産者はですね、ジャガイモを早く掘らなければいけないんですね。まあ、別に、しばらく来るまでに掘ればいいやん、ということなんですけども、これ、ジャガイモを早く掘ってですね、畑を整地して、秋巻きの小麦を巻かなければいけないというですね、スケジュールが落ちてるんですね。で、雨がこれだけ降って、機械が入れない、芋掘れないっていうのはもう、非常にこう、精神的なストレスが、すごいものがあるんですね。で、昨日ですね、私がおります愛国神社の秋祭り、これの準備の日だったんですが、例年この時期は皆さん、芋掘りで忙しいということで、朝7時半集合で、だいたい1時間か1時間半で終わらすんですが、私7時20分ぐらいに行ったらですね、もうすでに荷物を積んで、上りを立てに行く車が出ていて、みんなめちゃくちゃ早いんですね。で、やっぱり、早く帰って、家族総出で、芋を掘らないかんということなんで、まあ、皆さんの動きがですね、いつになくすごいんですね。 で、あっという間に、まあ、明日、秋祭りなんですが、この準備が終わったというようなことがございました。あと、昨日は、まあ、参政党というね、政党さんがあるんですけども、もうそちらの方がですね、うちの農場に見学に来られたということで、なんで政党が来んのっていう感じですけども、実は参政党さんは、北育、我が国の、その食の内容、それから健康、病気、そういうところにも非常にこう関心を持たれている政党ということで、まあ勉強しに行きたいということで来られてましたね。あとは、まあ幕別町のですね、農業委員会さんに呼ばれまして、私はお手伝いをしております南下市、こちらの収納計画書と、現状との、差異、あるいは、計画の進捗状況とかですね、それの質問会がございまして、いろんな質問をいただきましたね。まあちょっとこう、私も、答弁させていただいて、まあちょっと、いろいろ、言いたいことは伝わったかなという感じでございましたね。まあそんな感じでございました。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリピンジさんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。雨の多い8月でしたね。もう本当にもう乾く暇なくすごかったですね。寝腐れはありませんか？まあおかげさまでですね、普通こう、こんだけ雨多いと、芋が結構腐るらしいんですけど、うちはおかげさまでほとんどないというような状況で、助かっております。冬季ではどうなりましたか？おかげさまでですね、今日もちょっとね、話があるんですけど、うまくいったんですね。まあ、おかげさまでね、まあ、皆さんのご支援の賜物かな、という感じでございます。観光栽培の畑の場合、雨には特にダメージが多いのでしょうか？まあ、今言ったようにですね、ジャガイモの腐敗。まあ、これが一番、大変ですね。まあ、一番大きな違いは何でしょうかっていうことですけども、畑の、排水性がいいか悪いか。それから、まあ、肥料のね、窒素分が大量にあって、排水できなくて水が溜まってると、やはり、ね、根っこはですね、窒息をして腐敗していると。いうようなことなので、排水性が良くって、畑の、まあ、交番層っていうんですけどね、それがなくって、肥料がなくって、自然界と同じような状況であれば、何も問題は起きないというところが一番大きな違いではないかなというふうに思います。それではですね、今日の一曲目、いきたいと思います。こちら。 い、ジミー・ヘンドリックスで、ヘイ・ジョー、聴いていただきました。まあ、前回もちょっとお話をしたのですが、出版社でですね、ノブンキョウさんというところがございます。そちらが月刊誌で出されている、現代農業というのがございまして、取材させてくれないかというオファーをいただきました。まあ、これが6月の半ばだったんですね。で、まあ、特集記事としてですね、光合成細菌というね、微生物について、まあ、特集をやりたいということなんですが、過去、私の記憶では3回ぐらいやられてたんですよね。で、まあ、同じことを多分反復みたいな感じだったと思うんですけど、それで面白くないのって、私がやってるうちの農法のことに、まあ、言及してですね、それを記事にしてほしいということを、お願いしたのですが、まあ、非常にですね、扱いを慎重にしなければいけないというような内容なんですね。で、なんでかっていうと、肥料使わない、農薬使わないっていうことで、その、出版社にとっていいことないんですよね。スポンサーの関係があるんで。で、どうですかということで、ご上司の方とよく相談をしてから、返事くださいっていうことで、まあ言ったんですけども、いいですと。一応やりますということだったんですね。で、ただまあ、どこまで書けるかっていうね、まあ、さじ加減もあるんで、もしいい記事であれば、本をですね、1000冊オーダーさせてもらいますということで、まあ、言ったらですね、編集者さんすっごい喜んで、営業さんにね、その喜びを伝えたらしいですね。で、たまたまその、出版社の営業さん、以前お会いしたことがあって、まあ、電話でお話をしたりしてたんですけども、編集担当者めちゃくちゃ喜んでましたよとかって言われて、あ、やっぱりこれはいい、こう流れでいったな、という感じでございます。で、8月の、5日、発売日だったんですが、それの先行に、8月3日に見本ということでね、ご冊いただいて、記事の確認をさせてもらいました。非常に、いい記事に仕上がっておりました。ちょっと面白おかしく、特集の中で8ページ、書いていただいて、で、まあ、うちのその菌の説明もさらに8ページ。で、その特集の、後ろの方に、私の弟子で安田翔というのがいるんですが、まあ、非常にこう、ぶれない、頑張ってる好青年なんですけども、大阪豊野郡のせとでお米を作ってるんですね。で、彼もその特集の取材を受けてですね、私と、まあ彼が、頭と尻と乗っているというね。いやー、これも奇遇やなぁと。で、まあ彼が乗ってることを私は知らなくって、彼から直接、いや、僕も取材受けて記事になったんですよね。で、出版社さん言われてましたけど、ヤブタさん扱いトップらしいですよ、とかって聞いて、お、結構いい感じで言ってるな、ということだったんですよね。で、まあ、その選択をどうするかということで、全国要所要所、おもらった方たちにですね、お送りしようということで、だいたい80箇所送らせていただきました。ただ、まあ、タイミングはですね、8月のお盆休みに入って、出版社さんが、お休みもあったということでね、26日からの発送という扱いでございました。で、先週の週末、早いところで先週の週末、日曜日、月曜日、ぼちぼち届き始めて、その中身を見て、返事をいただいたりしております。まあ、あとですね、その、記事を読んで、出版社を通して、質問だとかね、金を分けてくださいとか、まあ依頼があってですね、まあそれの、応対をこう、ここ何日間かずっとこうさせてもらってますね。で、まあ帯広市に関してはですね、過去、4回、試験、確認試験の依頼をさせていただいたんですが、全部断られてまして、まあ今回は、帯広市の市長さん宛てに本を何冊だったかな、15冊かそれぐらい、 送らせていただきました。手紙もつけて、市長さん宛ての手紙もさらにもう一枚つけてということで、まあ、元取れてるはずなんですけどね。まあ、何かこう、リアクションあれば、それはそれでいいかなと。まあ、なければしゃあないなという感じですけどね。まあ、ここ最近そうやって、いろんなこう、ね、問い合わせとかやり取りとかもさせていただいて、いや、もう本当に良かったなと。現代農業に掲載してもらって、ありがとうみたいな感じでございます。それでは今日の2曲目、いきたいと思います。こちら。コスモスファクトリーで不思議の窓聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。ですね。ラジオネーム、ミスター・テスナンさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、ナイスミスターさん。はい、こんばんはということでね。最近ナスを買ってきて、浅漬けの元でつけて、食べてる鉄なんて、いいですね。今日は8月31日。あ、野菜の日なんだ。この語呂ですね。831でね、野菜で。ヤブタさんの日と言っても、十勝では過言ではないですよね。いえ、とんでもございません。そろそろ、また、麦音で美味しい芋が並ぶ頃ですか。はい。じゃがいもはですね、雨の合間を塗って、ぼちぼち、剪定で掘っております。大体無料とには持っていくようにしておりますね。ぜひ、いらしてください。お待ちしております。サービスします、みたいな感じで。はい。いいと思います。こちらも楽しみにしております。では、失礼します。ということです。あともう一つですね。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、カナエさん、こんばんに。いつも気にかけていただき、ありがとうございます。ありがとうございます。ヤブタさんのところの野菜、まだです。今年買ってないなーって。近々、行きますのよと。私は火曜日ですね。何曜日担当ですかって書いていただきましたけど、火曜日、週1回ですけどね、行っております。ラジオ放送頑張ってください。本当にかなり高い美味しく、僕の病気治ったくらい、快調になります。 食後楽しみですということで書いていただきました。ありがとうございます。話はですね、冒頭でクリティンディさん書いていただきましたトウモロコシの話なんですね。で、オーガニック、有機で、有機肥料をやってる時はですね、普通にできたんですね。で、自然栽培に切り替えたのが2005年。で、その後、1年、ちょい、2年。2年目はちょっと危ういなという感じだったんですが、できたんですね。で、それは自然栽培でもできるというふうに、まあ、勘違いをしてしまったのですが、化学肥料と違って、有機肥料っていうのは、その年は、例えば 25%、次の年は残る 25% とか、そんな感じで、まあ、徐々にこう、持続性があるということが言われてたので、多分そうかな、という感じなんですね。で、完全に肥料気がなくなって、8年、継続をしております。まあ、ところがですね、このスイートコーン、まあ、トカチといえばスイートコーン、この時期スイートコーンっていうぐらいのもんですが、自然栽培では絶対に無理というふうにこう言われております。ただ、札幌8行とかですね、昔の餅切り、食べると歯に挟まってニタニタするような、甘くないトウモロコシ。醤油つけて、炭火で焼いてとか。まあ、そんな感じのもの。まあ、これはですね、炭水化物と言われる穀物。世界の、相場で動く穀物。カタツブシと言われるね。乾燥させると、こう、カチカチの実になるんですが、スイートコーンは全くならないですね。シワシワの、まあ、種が、なんかこう、乾いただけ、みたいな感じで。生命維持はできないんですけども、穀物じゃないんですよね。で、品種改良されすぎて、肥料たくさんあげなければ取れないというふうになっちゃったんですよね。で、まあ、肥料がたくさんなければ育たないと。まあ、私の師匠もこの間電話でやり取りした時にそう言われてたんですけども、自然栽培では絶対無理って言われながらも、18年間種をまき続けた。ということで、18年間失敗をずーっと毎年してたんですね。で、あ、今年もあかんかったな。ちょっとはいけたかな。でもあかんかった。で、まあ、キツネに立てられたとかね、まあ、いろいろカラスにほじられたとか、まあ、あったんですけども、今年はどうも様子が違うということで、スタートからですね、勢いがいいですね。で、雌花もちゃんと咲いて、お花が咲いて、雌花が咲くんですけど、こう、いい感じやなぁと。いくに違うかなと思ってたら、雌花がですね、ちゃんと花粉を受粉、受胎して、まあ、実が太ってきたぞ、ということで、毎日見に行きました。で、太ってくるやつを、こう、外からこう触ってですね、おおおおって結構膨らんできたなと。いう感じで、こう、畑をくまなく歩いてですね、スイートコーンを見ておりました。いや、行くよね、これは、という感じで、まあ、ついにですね、10日ほど前に、初収穫をして、家で食べてみました。まだ、こう、熟度が低かったんですけども、十分美味しいな、ということで、その後、まあ、実が入ってですね、美味しく熟成したものを収穫して、いろんな人にこう食べていただいております。で、まあ、この間はですね、麦音に持っていったんですけども、どうも見てくれが良くない。先端がこう虫にかじられたりとかね。まあ、そんなことがあるんですけど、普通のお客さんは、こう、あ、トウモロコシある、買っていこうってこう手にするんですが、あ、虫食ってる、あ、もう、やんわ、みたいな感じなんですけど、いつも来てくれている、方たちが来るとですね、できたんですかということで、もう、むちゃくちゃ喜んでね、買ってくれて、まあ、私はもう、それが嬉しくってね、もう、本当に、まあ、良かったな。18年間よくやめずに継続してたな。このしつこさは一体何やねん、みたいな感じですけども、まあ、やれる、できる、作れる。自然栽培でもスイートコーンはちゃんとできると ということが、これで証明できましたんで、あとは反復してですね、継続して、まあ、このやり方で、ということでね、やれば、まあ、いけるかな、という感じでございます。まあ、来年はまたね、こう、気合い入れて、ちょっと、こう、大々的にやっていくかな、という感じもしておりますね。まあ、冬でも食べれるようにホールコーンのね、瓶詰作ったりもしますので、まあ、一年中美味しく食べてもらえるかな、という感じでございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら。21パイロットで、サタデー聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。港エイトさんですね。いつもありがとうございます。トウモロコシの、こととか、あ、どこ行っちゃった。はい。すみません。ちょっとさ、探します。あ、これかな。はい。すみません。ニナトエッチさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、カナエさん、皆さん、サッさんと聞いてます。ということでね。そうですね。まあ、トウモロコシとか種という感じでございます。それからですね。あ、クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、ミキさん、カナエさん、こんにちは。先ほど、ミスター・テツナンさんもメッセージされていましたが、今日は野菜の日。そうなんですね。そして、明日からは9月でもう秋ですよ。ということでございます。この夏は、ケールをまだ食べてなかったなぁと、ふっと先ほど思いました。ケールですか。ちょっとこう、マニアックな感じですね。ケールとベーコンのバター炒めとか、ケールの軸に、豚バラ肉を巻きつけて、すごいですね、これ。塩コショウを振りかけ、フライパンで焼いたのとか大好きなのですよね。すごい料理ですね、これ。超こう、栄養ありそうな、体に良さそうな料理ですね。スーパーの野菜コーナーでケールを探してみようと思います。これ売ってたらちょっとすごいことだと思いますね。はい。いつもありがとうございます。まあ、話は変わりまして、明日はですね、9月の1日なんですね。もう秋ですね。まあ、私がおります愛国町には愛国神社がございまして、毎年9月の1日は、 秋祭りなんですね。秋季例大祭と言います。まあ、例年であればですね、小学校保育所の子供たちが来て、神前で奉納相撲大会をお披露目するんですが、コロナの関係でですね、学年をまたいで相撲をやってはいけませんということで、帯広市の教育委員会さんが言われていますということだったので、残念ながら今年も、中止ということで、神事のみと、あと午後からは奉納パークゴルフ大会ということで、準備を進めております。で、なんていうんだな。昨日、まあ準備だったんですが、まあ皆さんね、早く帰って芋を掘りたい。まあ、貴重な晴れの日だったので、もう本当にね、皆さん、準備すごかったですね。気合入って、あっという間で、まあ、おおむね30分ぐらいでもう全部終わってましたね。あとは、打ち合わせあたりで、残る30分ということで、1時間ぐらいで帰ったんじゃないですかね。いや、すごいな。この敷地の高さは何やねんみたいな感じでございます。で、まあ、神社の話なんですが、まあ、平安時代初期のですね、これ、西暦で824年ですね。我が国には66国2島っていうことで、例えば鉄の国とかですね、播磨の国とか、まあ、そういう国が66あったということで、まあ、その国ごとに神社があった。それから、市町村にそれぞれあったと。で、まあ、氏神ということでね。まあ、上は、伊勢神宮とか出雲大社とか、そういうところになるんですが、神社は4段階、に分けられて全国にあると。まあ、今でも多分コンビニよりも多いというふうにこう言われてるのを聞いたことあるんですけどね。その昔はまあ人が集まるところといえば神社だったわけですよ。で、まあ、神事をやって、春祭り、秋祭り、それから、申告感謝祭、それから年が変わるときに、祭誕祭とかですね。まあそういうことをやってきたわけですよ。で、人が集まるところイコール神社ということだったんですが、この人が集まるところというところで、先日ちょっと、レクチャーがあったんですが、ヨーロッパ大陸ではですね、疫病が流行って人口の8割が消失した。要は、まあ、死亡者数が人口の8割を占めてですね、残る2割だけが生き残ったということなんですが、そういう疫病が流行った時も、日本はそれほどダメージはなかったということなんですね。で、その中に、まあ、近づいた、こう抱き合ってハグをしないとかいうのもあったんですが、この神社に行くと皆さん手洗い場があるんですが、ここで手を洗ってうがいをすると。これが習慣になっていたというのが非常に、免疫上、有利だったという話がございます。まあ、これもおかげでですね、疫病が蔓延している時も、軽症であったというような歴史を我が国が持っているということでございます。まあ今はですね、まあ私のおります愛国省も、まあ住民の方たちコロナっていうこともあるんですが、非常にこう神社に来られる、人が少なくなってるということなんですけども、まあ神話からですね、やっぱり、我が国にこう即位されている天皇、そのストーリーがどうなのかっていうことと、それから私たち日本民族のルーツは何なのかというところは、まあしっかり押さえておかなければいけないとこやなというふうに思うわけですよ。で、前も言ったと思うんですが、海外に行かれてると、例えば合衆国に行って、あなた日本人だよね。あなたのその日本人のルーツって何ですか？されたときに答えられないっていうのはものすごいこう、なんていうんかな、 相手聞いた側も、え？知らんのってそれ、なんかおかしいんじゃないっていうような風に思われるというような記事もございます。まあその逆でですね、海外の人たちは結構日本の国に興味を持っていて、日本の国のそのルーツ、高間ヶ原からですね、神が生まれて、イザナミ、イザナギ、国を作って、神を生んで、それからその後天皇に即位されるというストーリーをこと細かに正確に知っているということもあるので、まあ皆さんね、こう折に触れて、神社に行くなり、日本神話をこうね、しっかりこう、見るとか、まあそういうことをちょっとこうしてほしいかなと。特にまあ若いね、人たちに、まあそういうことをしっかりしてほしいなというふうに思う次第でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。ジェセゴールドで You Will Be Found を聞いていただきました。まあ私にはですね、この十勝に来た去年度、出会った勇気の大先生がおられます。今はですね、根室坂の北側で、面積随分増えたと思うんですけどね、有機栽培をされておられます。帯広市の学校給食の人参とかね、いろんなものをこう、納入されたりしてる、まあ、神様みたいな人ですけどね。泉義弘さんという方なんですが、この方が私の勇気の、師匠になるんですけど、まあ、私はですね、有機栽培をやって、あまりにもこう、しんどすぎてというかね、草生やしすぎてどうもならんようになって、7年でリタイアをしてるんですね。で、まあ、その時は、師と仰いでいた、泉師匠ですが、まあ、自分はその資質がないなということで、自己破門ということでね、自分で、まあ、去っていったみたいな、そんな感じでございます。で、まあ、自然栽培やられている、大気町の、まあ、遠藤師匠のとこに行って、まあ、そこから、まあ、自然栽培の道に行くわけですが、まあ、今回ですね、農文教さんの、現代農業史、まあ、これをですね、お二人の師匠にお送りをしました。で、まあ、遠藤師匠はですね、もう亡くなられているので、まあ、奥様宛に送ったんですけど、 泉義弘さんは、すぐ電話をくださいまして、要はまあここまで頑張ったなということで、ねぎらいをしていただきました。で、まあ一時期はですね、自然栽培をやってるということで、まあせめて堆肥ぐらいは入れたらどうやということを何度もまあ言われました。で、まあその都度、のなりくらいそうですよね、入れるようにしますとか言いながら結局入れなかったんですけど、まあそうやってですね、15年目に完成をして、まあその時に、その草の生え具合を見て、それで確信を得た。要は、赤座という草が15年間生えなかったのに、それが出たんです。いう話をしたら、お、赤座か。あれは畑の指標になるな、というようなことを言われて、そこに気がついたな、ということでね、話をいただいて、いやもう本当に良かったな、ということでね、もう嬉しい限りでございます。まあ、あとはですね、各関係機関、例えば農水省の試験場だとかですね、大学、まあ、帯広畜産大学とかありますけど、まあそういうところ、あるいは、各行政区には、市町村には、試験場がございます。幕別にもありますね。帯広は農業技術センターというのがあるんですが、そこではですね、有機とか自然栽培の扱いはないんですね。で、帯広市は過去4回、試験、国民試験の依頼をさせていただいておりますが、すべて断られております。ただ、肥料がない、あるいは農水省が2050年に 0.2% しかない、有機、農産物、これを 25% まで増やすということを言っております。25%、125倍かな。すごいですね。まあ、こんなことも言ってるので、追い風っていうかね、まあ、時代は変わってきたな、ということを信じて、また、こう、いろいろ、こう、アクセスをしてですね、お願いして回りたいな、というふうに思っております。まあ、今回ね、本に掲載をしていただいたということで、まあ、非常に、話しやすい環境になったかな、というふうにね、こう、自分では思ってるんですよね。で、これを、まあ、ぜひ役立てて、まあ、何かのきっかけにしてですね、こう、世の中が少しでも、こう、良くなって、みんなが幸せになればな、というふうに思う次第でございます。それでは、曲、いきたいと思います。こちら。
Have you ever felt like nobody's a saint?Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? Well, let that lonely feeling haunt your face. Maybe there's a reason to believe you're clear of me.When you don't feel strong enough to stand, you can just reach out your hand. And oh, someone will come running, and I know what hold you hold. Even in the dark and crossing you.When you need a friend to carry you, when you're broken on the ground, you will be found. So if the sun comes streaming in, if you'll reach out and you'll rise again, if you're hard to look around.Oh, if you want me to stay away, oh,
はい、ただいまお聴きいただいたのがサム・スミス&サマーウォーカーで You Will Be Found でした。先ほどご紹介したのが You Will Be Found と言ってしまいましたけど、先ほどの曲は R.I.T. でございました。訂正させていただきます。そうですね。はい。各町村、行政にはですね、農業委員会というのがございます。冒頭でもちょっとこう、触ったんですけども、まあ、そこはですね、この農業をちゃんとやってるかどうかというようなこと、それから農地が適正に使われているかどうかというところをですね、管理、運営、指導するところでございます。で、まあ、私が手伝いに行っております、幕別町で活動している、南下市合同会社。まあ、こちらの方はですね、幕別町ということで、新しく農業に参入をしました。ということで、町から応援をいただいてるんですね。で、その応援をいただくにあたって、新規参入者として、計画を出して、その計画がちゃんと移行されてるかどうか進捗管理をされるのがこの農業委員会さんなんですね。で、そちらに、農政部さんが、来られたり、あるいは、北海道の職員さんですけども、農業改良普及委員さん、農業改良普及センターって言うんですけど、そこに普及委員さんというね、資格を持った方が来られて、技術的なことを説される。それから、この新規参入に関して、農業協同組合さん、農協さん、こちらも、管理する側におられるんですね。で、昨日ですね、たまたま、それの、まあ、確認会というのがございまして、まあ、私は顧問という立場でおりますので、出席をしてくださいということで、依頼をいただきまして行ってまいりました。で、まあ非常にこう、なんていうんですかね、会議室で厳粛な重々しい空気の中ですね、質問事項、まああらかじめプリントされて、こう、配布されてたんですけど、それを見ますと、いくつか質問があって、回答答弁もあるんですが、それをさらにこう、詳しく聞かれるというようなことでございます。で、まあ特に大きな問題もなくですね、無事に進捗をしているということなのですが、その中で、ちょっと厄介な問題として、地域で上がっているということがございます。まあ、例えばですね、草ぼうぼうに生やしてみっともないというのは、まあ、日常よくある話で、あ、すいません、草刈りますぐらいなんですが、ちょっと根深い問題がありまして、それは何かと言いますと、ジャガイモに寄生をする害虫なんですね。シスト線虫っていうね、虫がいるんですね。線虫だからもう、細い、虫なんですけども、それがジャガイモに悪さをすると。で、ひとたびこれが蔓延すると取る方法がないとかですね、非常にこう厄介なことがあるんですね。で、その南下市のメンバーが、ジャガイモを栽培している地域、幕別町なんてっていうんですけども、その界隈はですね、種、種子として使うジャガイモを栽培している地域であるということで、ものすごい神経を使っておられるということなんですね。で、まあ私たちは有機で農薬も使わない、自然栽培で、肥料の農薬も使わないということなんですが、やられちゃ困るというような感じなんですね。あからさまにはまあそう言われないですけど、これだけはもう頼むから出さないでくれということだったんですが、まあ特に、まあ、対策はしたいんですけども、やはり農薬を使っていないということで、現状どうだかわからないということだったんですね。 で、そこを、まあ、かなりの時間を割いてですね、私も説明はさせていただきました。窒素投入をしておりません。病害虫に関しては、ほぼフリーな状態でございます。言われるんですが、本当にそうかと言われると、確認はしてないわけですね。で、農業改良普及センターの、検査員さん、指導員さんが、まあ、来られたので、今回ですね、ぜひ、その、調査確認をしていただきたいということで、こちらからお願いをしております。まあ、その結果を見てですね、また、こう、悪ければ、対策をせないかんな、というふうにこう思うわけですが、まあ、一応想像するにはですね、この窒素投入ゼロと、これがかなり、効果を出しているんではないかな、というふうに思うわけですね。で、もしこの窒素投入、これが全くないという状況で、すべてのことが、フリーになればですね、それはそれで、世の中の技術として確立できれば、こんな素晴らしいことはないというふうにこう反転できるんで、まあちょっとこう、それも楽しみにはしておりますね。まあ窒素投入がないということが、いかにこう、いい結果を生み出すかというようなことにね、こう持っていければいいかなというふうに思うわけでございます。そうこうしているうちにお別れの時間が近づいてまいりました。今日お届けする、お別れの曲ですね。こちらになると思います。それでは、お願いします。ヨシエーヌで、ソングオブラブ聴いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。たくさんのメッセージをいただきました。いつもありがとうございます。ジンジーさん、テツナムさん、コーヒーギュームさん、クリスタルさん、ミナペイクさん。本当にありがとうございます。まあ、冒頭でもね、お話をしましたが、もう明日から9月ということで、帯広保護店も残すところあと2回、まあ、じゃがいもの収穫とかね、まあ、秋の収穫を迎えて、まあ、嬉しい、一番嬉しい時かなという感じでございますね。で、まあ、じゃがいもの収穫量は、 現代農業士さんにも書いていただきましたが、10アールあたり4トン半というね、とてつもない収穫量が出ております。で、それプラス、大豆、豆の収穫量がまたこれすごいんじゃないかなという感じでございます。鞘の数を数えて計算してこう出すんですけど、予想を出すんですけど、ちょっと世間で言えんぐらいあるに違うかなと。ざっと計算して、10割あたり10票というね。まあ、私の市長でも7票とこう言われてて、でさらに、大豆の粒が大きいんですね。ということは目が高い。いや、これはすごいんちゃうかなと。まあ、昨日も見学に来られた方が、うちの、豆、枝豆にしてたんですけど、見られて、いや、すごい、ね、こんなの見たことないわ、っていうぐらいこう言われてたんで、まあ、これはこれでちょっとこう楽しみかな、という感じでございます。まあ、来週はですね、シンプルライフとかっていうの時間ですね。次の麦わら帽子の、放送は9月の14日でございます。再放送は9月の4日、日曜日、16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。Thank you.